ただいま出席議員は20名で、定数に達しておりますから、議会は成立いたしました。これより本日の会議を開きます。次に、地方自治法第180の規定に基づく専決処分について報告が一件ありましたので、お手元の配布物によりご確認をお願いいたします。次に、委員会から議案が提出されましたので、報告をさせます。事務局長。
はい。名によりご報告いたします。令和8年3月18日鹿嶋市議会議長田口茂様、提出者議会運営委員会委員長佐藤信成、議案の提出について鹿嶋市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙の通り提出します。議第1号議案、鹿嶋市議会議員の議員報酬費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、および第2号議案、鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例の一部を改正する条例。続きまして、令和8年3月18日、鹿嶋市議会議長田口茂様、提出者議会改革特別委員会委員長増井明宏、議案の提出について、鹿嶋市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙の通り提出します。議第3号議案、鹿嶋市議会ハラスメント防止条例、以上でございます。
これより議事日程に入ります。日程第1、議案第2号ないし議案第25号並びに報告第1号を一括して議題といたします。これより順次各常任委員会委員長の報告を求めます。まず総務生活委員会委員長から、同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長栗林京子君。はい、はい、栗林委員長。委員長栗林。
総務生活委員会委員長報告。去る2月24日の本会議において、総務生活委員会の委員会に付託されました案件について、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は、議案第20号の1議案であります。採決の結果、議案第20号は全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。審査の経過につきまして主な質疑及び意見を申し上げます。議案第20号鹿嶋市行政手続き条例の一部を改正する条例については、公示送達は年間に何件ほど行っているのかとの質疑があり、公示送達は主に税務課、収納課、介護長寿課及び国保年金課で行っている。令和6年度は約90件、令和7年度は2月現在で約100件となっているとの答弁がありました。また市のホームページ上で工事送達に関する情報を 公表するときは、当該情報を集約した掲示板のようなものをトップページに作り、そこをクリックして詳細を閲覧できるようなものを考えてほしいとの意見がありました。このほかの審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員閣議におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
次に文教構成委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長増井明宏君。はい、
はい、
増井委員長。
文教構成委員会委員長報告。去る2月24日の本会議において文教構成委員会に付託されました案件について慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第21号議案第22号の2議案であります。採決の結果、議案第21号は賛成多数をもって、議案第22号は全会一致をもって必要かつ適正と認め、原案の通り可決すべきものと決しました。審査の経過につきまして主な質疑及び意見を申し上げます。議案第21号鹿島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、市独自で行っている子どもの国民健康保険税均等割額の軽減措置は今後も継続していくのかとの質疑があり、現時点では継続していきたいと考えているとの答弁がありました。また子ども子育て支援金制度の全体像及び国民健康保険加入者の負担額と支援を受ける側の給付額についての質疑があり、子ども未来戦略加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実行するため、本支援金を全世代、全経済主体の方から徴収し、子ども子育て世帯への給付に充てるものである。本市国民健康保険加入者の子ども子育て支援金の負担額は1人当たり月額270円程度を見込み、支援金を受ける側の給付額は国の資料によると、児童手当の拡充や子ども誰でも通園制度等を通じて、子ども1人当たり約146万円の拡充が見込まれているとの答弁がありました。さらに、これまでの負担税制への努力には敬意を表するものの、基金の確保や子ども子育て支援金の徴収による中間所得層への負担増は国の衰退を招くものであり、今回の改正については理解はしたいが納得できないとの反対討論がありました。このほかの審査の経過につきましては別紙の通りであります。議員閣議におかれましては本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
次に都市経済委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長内野貴人君。
はい、
はい、内野委員長。
都市経済委員会委員長報告。去る2月24日の本会議において都市経済委員会に付託されました案件について慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第23号議案第24号および議案第25号の3議案であります。審査に先立ち付託案件に係る市道5699線および市道7349号線の現地調査を行い、調査終了後審査を行いました。採決の結果、議案第23号議案第24号および議案第25号は全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案の通り可決すべきものと決しました。審査の経過につきましては主な質疑及び意見を申し上げます。 議案第23号鹿嶋市中小企業事業資金融資斡旋条例の一部を改正する条例については、融資の最長返済期間の延長に関連して、自治金融制度の活用促進に向けた取り組み、利用実績、新興金融との違い、利用者の状況及び信用保証料補助についての質疑があり、鹿嶋市商工会と連携して制度の周知及び活用促進に取り組んでいること。利用実績は直近5年平均で約32件、令和6年度は38件であること。新興金融は設備資金の限度額が高く、措置期間がある一方で担保が必要であること。当該制度は主に既存事業者が利用していること。また、信用保証料の補助の補助率の上限は 0.6% であるとの答弁がありました。また、制度の紹介にとどまらず、事業継続及び事業拡大に意欲を有する事業者をしっかり支え、事業の下支えにつなげていただきたいとの意見がありました。このほかの審査の経過につきましては、別紙のとおりあります。議員閣議におかれましては、本委員会の決定に対し、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
次に予算決算常任委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。委員長山口哲秀君。
予算決算常任委員会委員長山口
委員長。
予算決算常任委員会委員長報告。去る2月24日の本会議において、予算決算常任委員会に付託された案件について、2月26日および3月2日に予算決算常任委員会、3月4日および5日に予算決算常任委員会分科会、16日に予算決算常任委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。本委員会に付託された案件は、議案第2号ないし議案第19号および報告第1号の19件であります。まず、2月26日に議案第12号ないし議案第19号および報告第1号の令和7年度各会計補正予算について、執行部より説明を受け、質疑を行いました。採決の結果、議案第12号ないし議案第19号については、全会一致をもって、いずれも必要かつ適正と認め、原案のとおり、可決すべきものと決しました。また、報告第1号については、全会一致をもって、必要かつ適正と認め、原案のとおり、承認すべきものと決しました。審査における主な質疑について申し上げます。議案第12号令和7年度鹿嶋市一般会計補正予算括弧第8号については、公共交通対策事業における減額の要因についての質疑がありました。これについて、デマンド型乗り合いタクシーの運行に関して、ウェブ予約や AI 配車が可能なシステムの導入を目指して、開発事業者を募集したところ、新しい事業者と契約することになり、結果として当初想定した金額よりも安価で契約することができたことで減額となっている。予約も以前より取りやすくなっていると実感しているとの答弁がありました。また、予防接種経費において、個別接種委託料が減額されている要因についての質疑がありました。これについて、乳児や小児は多くの定期接種対象となるが、出生数が毎年30名程度減少していること、さらには子宮頸がんワクチンの接種率を3割と想定したが、2割程度となったこと、新型コロナワクチンや帯状疱疹ワクチンの接種率も想定した 2割程度よりも低い1割程度にとどまったこと等から減額となっているとの答弁がありました。議案第18号令和7年度鹿嶋市水道事業会計補正予算括弧第3号については営業収益のうち給水収益が減となっている要因は人口減少に伴うものかとの質疑がありました。これについて減収の主な要因は人口減少ではなく市内基幹産業をはじめとする一定規模以上の利用者による需要減の影響であるとの答弁がありました。次に3月2日に議案第2号ないし議案第11号の令和8年度各会計予算について執行部より主要事業の説明を受け総括質疑を行いました。総括質疑における主な質疑について申し上げます。議案第2号令和8年度鹿嶋市一般会計予算については歳入に関し市税全体では増となっているものの法人市民税は減少している。今後の安定的な財源確保策として検討している取り組みについての質疑がありました。これについてこれまでもネーミングライツの導入や不要物品の売却企業誘致に向けた補助制度等を実施してきたが引き続きこれらの対策を推進していく。合わせて公平な受益者負担に基づく使用料や手数料の見直しに加え新たな産業の誘致等にも努めていくとの答弁がありました。また公共施設の更新や改修等にかかる将来世代への負担抑制と必要な設備投資を進める際の基本的な考え方についての質疑がありました。これについて必要性や緊急性を精査し優先順位を明確にした上で実施時期の平準化を図っていくほか必要な施設については記載を活用し将来世代にも受益者としての応分の負担をいただくことが必要であると考える。その際には適正な規模や設備機能等に抑えつつ補助制度や交付税措置のある有利な記載メニューの活用を図りながら負担軽減に努めていくとの答弁がありました。さらに令和8年度予算における市民への生活支援策についての質疑がありました。これについてこれまで物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金等を活用した生活支援策を実施してきたところであり令和8年度においてはこの臨時交付金の状況が不明であることから現状では予定していないが小中学生の給食費抑制策や新入学児童へのランドセル給付といった子育て支援については例年通り予算計上しているとの答弁がありました。総括質疑の後総務生活分科会文教厚生分科会都市経済分科会の3分科会に分担し3月4日および5日にそれぞれの分科会において慎重に審査を行いました。その後3月16日に各分科会委員長から審査経過の報告を受け報告に対する質疑を行いました。採決の結果議案第2号ないし議案第5号については賛成多数をもって議案第6号ないし議案第11号については全会一致をもっていずれも必要かつ適正と認め原案のとおり可決すべきものと決しました。報告に対する主な質疑と討論について申し上げます。防犯対策事業について犯罪における日本人と外国人の比率や外国人犯罪の増加を示す客観的データの確認の有無について質疑がありました。これについて防犯カメラの設置目的や設置場所は確認しているが外国人犯罪にかかる具体的な数値など 実情に関しての議論はされてないとの答弁がありました。また1名の委員から議案第2号ないし議案第5号については物価が上昇する中で後期高齢者に負担増を求める内容の予算が含まれており認められるべきものではないとの反対討論がありました。一方4名の委員から社会保障費等の義務的経費が大きく伸びる中においても事業の選択と集中により将来世代への負担を抑制しつつ持続可能な市民サービスの提供を図るものであり評価できる財政健全化と市民サービスの両立を図るバランスの取れた予算である。事業展開の際には目的と手段の関係を十分認識した上で本来の目標を見余ることなく事業を進めていくべき、事業の進捗状況を随時把握し補正ありきの事業展開とならないよう内容を十分確認しながら予算執行に努めるべきなどの意見を付しての賛成討論がありました。また本委員会においては令和8年度予算の分科会審査に際しより慎重な審査を行うため現地調査を行うとともに令和6年度決算審査における評価事業7件および令和8年度予算使用事業から新たに抽出した事業7件について重点調査を行いました。その調査結果はお手元に配布いたしました分科会予算調査報告書の通りであります。以上、予算決算常任委員会委員長報告といたします。
以上で各委員長の報告を終わります。なお、各委員会の審査報告書の写しは配布してあります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑はありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。17番、立原博一君の発言を許可いたします。17番、立原博一君。
皆さんおはようございます。17番日本共産党の立原博一です。議長の許可をいただきましたので通告に従いまして議案第2号令和8年度鹿嶋市一般会計予算議案第3号令和8年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算議案第4号令和8年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算令和8年度鹿嶋市介護保険特別会計予算議案第21号鹿嶋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして反対の立場から討論を行います。令和8年度の予算全体を見れば評価すべきものややむを得ないものが大半を占めており予算編成に当たっての執行部の皆さんの苦労は大変大きなものであったろうことは大いに認めたいと考えております。しかしながら私たち市民を取り巻く経済環境は狂乱する物価高騰に実質賃金が追いつかず家計は苦しくなる一方です。国県による生活支援策も 実施されようとしてはいますが、十分とは到底言えません。高市政権は責任ある積極財政を謳いながら9兆円もの軍事費を押し通し、大企業超富裕層への優遇税制には手をつけず、一方では高額医療費や OTC 類類似薬の負担上乗せなど、持続可能な医療福祉のためという決まり文句のもとに住民の負担増が強行されようとしています。そしてさらに、これからの市民生活にとって極めて暗い見通しが横たわっています。高市首相の台湾有事は存立危機事態とし、中国との交戦を想定した答弁をした結果、50年間維持してきた日中関係を台無しにし、レアアースなど事実上入手困難になり、多くの関連企業の事業継続が危ぶまれています。さらにトランプとイスラエル・ネタニヤフによる国際法違反の先制攻撃の戦争勃発で、ホルムズ海峡は事実上封鎖されており、国連はもちろん世界中の多くの国々が批判を集中する中、高市政権はアメリカ、イスラエルを支持する態度を表明してしまいました。多くの国がイランとの外交交渉で海峡通過を認められつつある中、日本の船舶は攻撃対象とされており、これ以上長引けば燃料の急激な高騰、さらにはナフサ不足によってエチレン生産は大打撃を受け、企業経営と市民生活に深刻な影響が生じます。極端な物価高騰が襲いかかり、最悪の事態は商品そのものが大量に市場から消えてしまうことです。それを未然に防止するためには、高市政権が狂気のトランプ大統領にこびへつらう姿勢をきっぱりと改め、憲法9条を持つ平和国家日本としての役割を外交の場で大いに発揮し、戦争終結のために貢献することです。身近にエチレンプラントを有する鹿島地域でありますから、まさによそごとではありません。悪夢を見ているような世界史的な危機が目の前で起きている中、地方自治体は住民の福祉と暮らしにどう向き合うのかも鋭く問われています。もちろん一自治体の力でどれだけのことができるのか、限界があるのは当然のことです。その観点から見れば、決して余裕があるとは言えない限られた財源の中、苦労の末に編成された予算であろうことは想像に難くありません。しかしながら、日々上昇していく物価と苦しくなっていく家計から、先行きの不安をどこにぶつけてよいのかも分からず、日々を懸命に生きている人々にとって逃げることのできない公共料金の負担増は大変つらいものです。今回の予算に計上されている国民健康保険税の値上げも、市側の理由としてはこれまで何年も値上げせずに頑張ってきたが、基金が底をつき値上げせざるを得ない状況であるとのことでした。さらに私は令和4年以来、子どもの均等割を免除してきたこと、この施策は県内では鹿島市と取手市のみであり、誇ることのできる独自の取り組みであり、積極的に評価すべきものと判断しています。しかしそうであっても、ただでさえ他の健康保険に比べて高すぎるのが国保税です。せめて協会憲法並みに引き下げるべきだと考えています。おおむね半額になるでしょう。本来国の責任で早急に改善すべきものでありますが、だからといって賛成すべきものとは思えません。執行部に理解を示したい思いはありますけれども、それは議会の仕事ではありません。執行部の仕事として限界があるのであれば、住民の思いを代表すべき議会こそが住民の思いを代表する判断を示すべきです。全国で多くの地方議会が 住民の思いをしっかりと代表する判断ができるなら、国も動かざるを得なくなるのではないでしょうか。負担増はまだあります。子ども子育て支援金制度が令和6年度から始まっています。支援そのものは必要でしょう。しかし本来なら、これらの支援が不要なくらい大幅な賃上げこそが必要であり、中小企業への直接支援も含めて、政治が解決すべき問題です。その財源確保のためにも、現在の大金持ち、大株主優先の間違った税制を改めること、タックス・ザ・リッチ、止める者が多く負担し、困っている人に再配分するまともな税制に転換すべきです。その方が資本主義の発展方向として健全であり、有効な延命策でもあります。ノブレス・オブリージュという欧米社会に深く根付いた道徳観があります。財産や権力を持つ者が慈善活動などを通じて社会に貢献することを指しますが、納税思想にも定着させることはできるはずです。問題は、子ども子育て支援金を国の財源からではなく、国庫や後期高齢者医療保険料に負担を上乗せすることで捻出する仕組みを押し付けてきていることであり、未婚の方も含めた子のいない方からも徴収することから、独身税とも言われているものです。国庫税の税率も上がり、さらに子ども子育て支援金分が上乗せされます。後期高齢者医療保険料も令和8年度から値上げが決められており、そこにも上乗せされます。以上が議案第2号、3号、4号に対する反対の理由となります。その他、反対の理由については、昨年12月議会に請願として出され、趣旨採択となった地域福祉推進委員制度の廃止が盛り込まれた内容になっていることであります。この制度の廃止に伴う新制度について、全面否定するものではありませんが、地域福祉推進委員がいなくなって、本当にこれまで地域住民の中で定着していた安心な制度が本当に維持向上できるのかについて、まだ住民の納得が得られていないのは明らかではないでしょうか。大切なのは結果往来ではありません。住民合意のまちづくり思想です。たとえ遠回りをしても納得をしてもらうプロセスこそが大事です。今回の制度改変は急ぎすぎだったのではないでしょうか。住民の不安に丁寧に対応し、安心して納得を得られるための努力をもっと重ねていただきたかったと思っています。さらに老人福祉センターのお風呂の廃止と焼き物の窯やカラオケセットの有料化についてもやめていただきたかったことを申し添えます。高齢者の楽しみである行政サービスが後退したという思いが強くあります。施設の老朽化は止められるものではありませんが、代替案も今のところ示されず、お風呂を利用していた高齢者の皆さんの健康も心配です。早急な代替案を求めるものです。議案第21号については国庫税値上げの根拠法条例でありますので、当然反対となります。以上で反対の討論を終わります。
次に9番笹沼康弘君の発言を許可いたします。9番笹沼康弘君。
皆さんこんにちは。9番議員笹沼康弘、会派未来鹿島議長の許可通告に従いまして、議案第2号 令和8年度鹿嶋市一般会計予算について賛成の立場で討論させていただきます。昨今の2025年問題という約800万人の団塊の世代が全員75歳以上の高齢者となり、国民の約5人に1人が75歳以上という超高齢社会に突入したことで、社会保障費の急増、深刻な医療介護における人手不足が顕在化する社会的な分岐点にあたり、鹿嶋市では高齢化率が 33% を超え、3人に1人が65歳以上という超高齢化が進んでいる中で、市では高齢者が自分らしく充実した生活を送ることができる地域づくりを目指して、医療、介護、生活支援、介護予防が一体となって高齢者を支える仕組みづくりとして、地域包括ケアシステムの整備を強化した予算となっていることを令和8年度の象徴的予算として評価します。またこれまでの年間を含め、収支均衡の予算編成で抑えられる予算を抑えてきた中で、交際機能元金も減らし、財政危機も大きく積みましたしは、これまでの鹿嶋市と比較してもより筋肉質な財政運営に変わってきました。それが象徴的に令和8年度の予算編成としては、社会保障関係経費の増加や人件費の上昇により義務的経費が大きく伸びる中においても、将来世代への負担を抑制し、持続可能な財政運営として評価できることはもちろん、限られた財源を最も必要で最も優先すべき事業として選択と集中をできていることに、今後の鹿嶋市の飛躍も期待できるものと評価して、賛成の立場としての討論をさせていただきます。ご賛同よろしくお願いします。
次に3番樋口達明君の発言を許可いたします。3番樋口達明君。
3番未来鹿嶋樋口です。田口議長に許可をいただきましたので、ただいま議題となっております議案第2号、令和8年度鹿嶋市一般会計予算をはじめとする新年度予算に関する議案について賛成の立場から討論を行います。令和8年度予算は、市長が掲げる関所偉大の理念のもと、これまで積み重ねてきた行財政改革の成果を確かな土台としながら、人口減少と物価上昇という現実に正面から向き合い、持続可能な鹿嶋市を作るための現実的でありながら前向きな編成であると評価いたします。今自治体財政は増える需要と伸びにくい歳入の狭間にあります。この状況でもし支出構造が変わらなければ、そのツケは先送りされ、将来世代に負担として残ってしまいます。だからこそ今回の予算が掲げる収支均衡を基本に据える姿勢、そして基金に過度に依存しない編成、さらには将来負担を抑制する資産の抑制は、単なる帳尻合わせではなく、将来への責任を果たす上で極めて重要であります。その上で本予算は、財政規律を守りながらも市民生活の根幹に関わる分野に必要な投資を怠らない、いわば守るべきものを守り、伸ばすべきところを伸ばすバランス型予算であります。一般会計は256億5400万、前年度比 4.9% 増となっておりますが、単に膨らませた予算ではなく、出生、教育、医療、福祉、すべての市民が人生のどこかで必ず通るライフステージに配分がなされていることを高く評価いたします。具体的に申し上げます。子育て支援としての無痛分娩費用の一部助成は、子どもを産み育てる選択を支える上で、当事者の不安を軽減し、安心につながる施策です。重要なのは、 こうあるべきを押し付けるのではなく、本人と家族が納得して選べる環境を整えることであります。時代の要請に即した意義ある取り組みであります。また高齢者施策では、一人暮らし高齢者の見守り体制を地域包括支援センターへ移行し、専門職による訪問体制再構築することが示されております。今回の再構築は支援の質を高め、早期対応につながる点で、まさに安心の土台を強くする取り組みであると考えます。本市は今、スポーツの街としての飛躍、子育て支援の充実、福祉体制の再構築等転換期にあります。転換期に必要なのは理念だけでも数字だけでもありません。理念を予算に落とし込み、現場で実装し、検証し、改善していく力であります。令和8年度予算はその方向性を確かなものにし、市民の安心と未来への投資を両立させようとする内容であると判断いたします。以上、市民生活の安定と鹿嶋市の持続的発展を願い、議案第2号令和8年度鹿嶋市一般会計予算をはじめとする新年度予算に関する議案についての賛成討論といたします。
以上で通告による討論は終了いたしました。以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第2号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。議案第2号は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい、ありがとう。起立多数であります。よって議案第2号は委員長の報告のとおり可決されました。議案第3号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。議案第3号は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第3号は委員長の報告のとおり可決されました。議案第4号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。議案第4号は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい、起立多数であります。よって議案第4号は委員長の報告のとおり可決されました。第5号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。議案第5号は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第5号は委員長の報告のとおり可決されました。次に議案第6号ないし議案第20号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。 ご異議なしと認めます。よって議案第6号ないし議案第20号は委員長の報告の通り可決されました。議案第21号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お諮りいたします。議案第21号は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。はい。起立多数であります。よって議案第21号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第22号ないし議案第25号を一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。お分かりいたします。本件は委員長の報告の通り決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第22号ないし議案第25号は委員長の報告の通り可決されました。次に報告第1号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案承認であります。お分かりいたします。報告第1号は委員長の通り承認することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって報告第1号は委員長の報告の通り承認することに決しました。日程第2第1号議案ないし第3号議案を一括して議題といたします。提出議案の説明書はお手元に配布してあります。お分かりいたします。本件は鹿島市議会会議規則第37条第3項の規定により提出者の説明を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。続いてお分かりいたします。本件は質疑及び討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、これより直ちに採決に入ります。お分かりいたします。第1号議案ないし第3号議案は原案の通り決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって第1号議案ないし第3号議案は原案の通り可決されました。日程第3閉会中の継続調査についてを議題といたします。本件は配布の通り文教構成委員会議会運営委員会および予算決算常任委員会から閉会中の継続調査についての申し出があったものです。お分かりいたします。本件は各委員長からの申し出の通り決定することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、採用決定いたしました。以上で今議会に付与されました案件はすべて議了いたしました。市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長、田口真一君。はい、田口市長。
2月17日に開会いたしました令和8年第1回鹿島市議会定例会も、議員の皆様の慎重な審議によりまして、提案させていただきましたすべての議案について可決をいただくことができました。誠にありがとうございます。議員の皆様からいただいたご意見をしっかりと吟味をさせていただき、少子高齢化や人口減少が進行する中で財政の健全化に向けた取り組みを継続しつつ、すべての市民の皆様にかかる重要な分野である出生、教育、医療、福祉においては必要なサービスを確実に提供をしてまいります。本年度は市政施行30周年の年であり、市民の皆様とともにさまざまな記念事業を行うことができました。 今後においても先人たちの残してきた業績を確実に継承しつつ、30年先、50年先のまちづくりを見据えて、さらなる発展と明るく心豊かに暮らせる町の実現に向け、一層の努力を重ねてまいりたいと考えておりますので、審議会の皆様におかれましても、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。私の任期もあと1ヶ月ほどで満了を迎えようとしております。市長に就任して以来、一つ一つコツコツと誠実に市政の運営に取り組んできたところでございますが、この間、議員の皆様のご協力と市民の皆様のご理解、ご支援をいただいたことに、この場をお借りして心より御礼を申し上げます。ありがとうございます。結びに議員の皆様におかれましては、健康に十分ご留意をいただき、引き続きご支援とご協力をお願いいたしまして、閉会にあたりましての挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。
以上をもちまして、令和8年第1回鹿島市議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。